主イエスキリストの御名を褒めたたえます。皆様おはようございます。2016年11月27日主の十字架クリスチャンセンター神の主もべ長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それではまず心をし総額とともに心を進め主をまず望んでまいりましょう。それでは、初めにあたり司会者の方で、お祈りさせていただきます。天の父様、この第二礼拝、お一人お一人を主が名をもって導いてくださり、共に、ご礼拝する、またご賛美できるその恵みの場に、寄り集めてくださったことをありがとうございます。どうぞこの礼拝そのものすべてを豊かに祝福し、またお一人お一人が真に礼拝できるように、どうぞお願いいたします。臨在で豊かに 満たし、それをその中、そのただ中に入っていくことができるようにどうぞお願いいたします。遅れておられます兄弟姉妹などがおられましたら、その方々の足を、強め、また早め、速やかにこの礼拝の場に、導き入れてくださいますようにどうぞお願いいたします。初めにあたりイエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。それでは、ご臨在の主に感謝の握手をしてまいりましょう。ハレルヤ。それでは、まず前半賛美の時をお持ちしてまいりましょう。
おはようございます。それでは、賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。52番受けたと信じようから賛美します。
あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう。その通りになるから、私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました。皆を讃えます。あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう。その通りになるから、全ての問題困難、あなたは勝利をなられた。言葉の通りになりました。皆をあがめます。私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました。皆を讃えます、皆を讃えます。
39番です。
この丘に満ちるあの海を渡る輝く空に凛と立つ大地にこの歌は響く悲しみを溶かし天高く懐かしきふるさとへやがて帰る天に憧れ朽ちることなき我が君の御顔嬉しく仰ぐ喜びに満ちる聖虎の眼差しよ風は伝える命の種が今や全地に黄金に実るいざかりとらんあまねく行って命の君の皆を共に讃え皆を共に讃え
すべてのことをこの信仰を持ってこの進んでいきなさいと言われます。この神の言葉があるときあなた方は大胆にこの信仰の歩みを成していくことができると言われます。
またあなた方が祈りまたあなた方が願いまたあなた方が踏み出すとき私は私の大いなる栄光をまたあなた方の弱いとその他の思ったその他の国に私は表していくと主を仰います。恐れることなくまた私の言葉通りにあなた方踏み出していきなさいと主を仰います。
このあなた方の最もこの壁となっているところまた問題となっているところにこの神の言葉を求めなさい。そこにこの神の解決が与えられていくと言われます。
感謝します。それではさらに詩を賛美してまいりましょう。72番です。
どんなことも感謝します。あなたが共にいるからも賛美します。喜び歌います。 とえ嵐の中でもあなたの言葉がある恐れは消えあなたの愛で心は満たされる心は満たされる
ご臨在の聖霊様に感謝しましょう。
ハレルヤ。
お祈りいたします。愛する天の父様、賛美の恵みの時をありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。あなたがこの場所に共におられることを感謝いたします。続きます礼拝のうちに豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちせまいたいと思います。本日から持たれます、行われます黙示録の学びのために、そしてあと12月に持たれます各コンサートのためにお祈りいただければと思います。それではそれぞれでお祈りの時をお持ちせまいましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りしてまいりましょう。おなれになっておられない方は左手のスクリーンを、ご覧ください。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アメン。それでは主の御体と地方に預かります聖餐式の時を伊沢木原誠牧師に導いていただきたいと思います。
おはようございます。はい、おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと地上に預かる十字架の死を告げ知らせる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃるような方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。それでは最初にお祈りをしたいと思います。またオンラインをされている方で聖餐のご用意のある方は共に聖餐にお預かりください。ご用意のない方はですね、ぜひ次回からはご用意されて共に聖餐を通して教会の恵みに預かっていただければと思います。それではお祈りをしたいと思います。天皇と様、この聖餐の時を心からありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたイエス・キリストの体、 また、イエス・キリストが十字架に流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を私たちに与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔やみを与えください。またオンラインされている方々が合意されたそのパンとブドウ酒を、十字架に裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、十字架のすべての恵みを受けることができるように、オンラインされている方々に聖霊から来る悔やみをお与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔やみの時をお持ちしたいと思います。お一人一人で悔やみの時を持ちましょう。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと血をお配りいたしますので、お受け取りになって待ち合っていきたいと思います。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福した後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げたのち、こう言って帰るの話題になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。 愛する天のお父様、生産の恵みに預かることができてありがとうございます。新しく始まります1週間、十字架によって罪許され、義とされ、神のことされたこの恵みの中を主と共に歩み、主が用意されている勝利と祝福を100倍の恵みを受けることができるように力強い御手を持って導いてください。生産によって私たちが一つにされたことをありがとうございます。十字架の恵みを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは、生産の恵みに預かりました。あとは、私たちから、感謝の捧げ物の時を持ちまいたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで捧げてまいりましょう。
Notice shall be added unto you. Hallelu, Hallelu.
それでは、献金の感謝の祈りを、司会者の方で、させていただきたいと思います。天の父様、この献金ができる、その捧げ物ができる、その恵みと特権の時をありがとうございます。この捧げられましたその献金を、主が天の御国の御用のために、豊かに増し加え用いてくださいますようにどうぞお願いいたします。また捧げられましたお一人お一人の、ご全ての場面において、その30倍、60倍、100倍、それ以上の豊かな実を見ていくことができるようにどうぞお願いいたします。感謝いたします。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
アメン。
それでは、特別賛美の時をお持ちしてまいりたいと思います。本日の特別賛美は祈りチームです。それでは、よろしくお願いいたします。
神様の子供チームです。風の響きの4週から26番戻り橋を賛美します。ここから歩み出す永遠の道に入る。ここから歌います。あなたといる喜び、何に価値を置き生きるか、皆の心が生きるように、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架、我ら天を見上げ生きる。 こから歩み出す永遠の道に入る。ここから歌います、あなたといる喜び。何に価値を置き生きるか、皆の心が生きるように、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架。我ら天を見上げ生きる、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架。我ら天を見上げ生きる、我ら天を見上げ生きる。
ありがとうございます。
素晴らしい特別賛美を、ありがとうございました。それでは、聖書朗読の時に移ってまいりたいと思います。本日の、聖書箇所は、ローマ人への手紙10章の、17節となっております。こちらと同じ新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の306ページとなっております。まだ聖書がお手元にない、ございません方はスクリーンにも出ておりますのでご覧ください。それでは司会者の方でお読みさせていただきます。ローマ人への手紙10章17節、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。この箇所から、後半賛美の後、イザキハラの牧師にメッセージを取り継いでいただきたいと思います。
おはようございます。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。今年は年頭の御言葉がそれと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですということでしたけれども、その信仰を用いるということを言われましたけれども、その信仰を用いるためには信仰をまず与えられてはいけないんですけど、その信仰が与えられるためにはまず信仰を聞くことであるというね、一番基本的なことを今日は学びたいというふうに思っています。それではその前に賛美の時をお持ちしたいと思います。新しい詩編にチャレンジをするんですが、私詩編がないや教会の歌詞を取ってくれますかね。すみません、自分の歌詞をちょっと向こうに置いてきちゃった。ありがとう。今日はですね、今日から新しい詩編にチャレンジします。詩編の29編、73番ですね。私もまだ十分歌えないので一緒に覚えていきたいと思います。歌える方はですねしっかり歌ってほしいと思います。聞くところによると石田さんが歌えるという噂を聞きましたがじゃあよろしくお願いします。大丈夫かな。 はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、お願いします。主に依せよ栄光の父からを主に着せよ皆の栄光主に着せよ聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ主の声はの上にあり栄光の栄を響せるの上にいます主の声は力強く主の声は威厳がある主の声は過ぎぬ時を近く誠に主は出番の過ぎの木を打ち砕く主はそれらを腰のように跳ねさせるレバノンと主よを声は火の炎をひらめつれる主の声は荒野を揺すぶる主はいつも荒野を揺すられる主の声は目時間限りしみをさせない裸にするその宮で全てのものは栄光という主は大洪水の時に水が引かれたことに神は年へに弟として神に力を与えになる主は平安を持ってご自身の民を祝福されるこれから覚えていきたいと思います、はい、それでは Show me the way からいきたいと思います。確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから。Show me the way 祭殿の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと一緒に。確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから。 Show me the way 祭殿の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと一緒に Show me the way Show me the way 祭殿の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと一緒にずっと一緒に。ハレルヤー。38番リバイバルの歌で、荒野に水が湧き上がり、荒れ地に川が流れ出した。この国のため積まれてきた祈りがついに聞き遂げられ、リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の御業が表される。神への愛を貫いて捧げられた命があった。一粒の麦地にまかれて、救いの実が豊かに実る。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の御業が表される。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の技が表される、御技が表される。一番の恵みによって、主の十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。死に至るまで従いゆこう。主の恵みに喜んで、の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心
心尽くし思いを尽くしあなただけを愛する死に至るまで従い行こう主の恵みによって心尽くし思いを尽くしあなただけを愛す死に至るまで従い
あなたの顔を上げ、あなたの心をしっかりと私に向けなさい。あなたが地上のことに心を奪われ、世のことに心を向けるとき、思い煩いと恐れと不安があなたを襲ってきます。愛する子よ、私に心を向け、あなたの顔を上げなさい。そして私の声に、御言葉に聞きなさい。私の言葉はあなたに平安を取り戻させ、私の言葉はあなたに希望と未来を与えていくと主は仰せられます。そしてそれは確かな希望、揺るうことのない未来であると主は仰せます。私の言葉は偽ることはない。私の言葉は虚しく地に落ちることはない。その私の言葉を聞き、その私の言葉を受けなさいと主は仰せられます。私は惜しみなくあなたに私の言葉を与えよう。その言葉はあなたの心を溶かし、その言葉はあなたを癒し、その言葉はあなたに希望を与える。私の言葉は決して虚しく地に落ちることはない。その私の言葉を受け、その私の言葉と共に進みなさいと主は仰せられます。あなたには不可能なことがたくさんあります。しかし私には不可能なことは一つもありません。その私のところに来て、あなたはすがり求め、私の言葉を受けなさい。私の言葉は虚しく地に落ちることなく、必ず送ったことを成就していくと主は仰せられます。最後に12番天の賛美。
主の御前に膝をかがめ、心を注ぎ祈り、主の御前に両手掲げ、聖なる皆をあがめます。私の命の限り主の家に住み、主を仰ぐ天の賛美が今ここに満ち溢れて、主の臨在の中すべてが恵みに変わる。天の賛美が今ここに満ち溢れて、主の臨在の中すべてが恵みに変わる、すべてが恵みに変わる。
愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。主イエスキリストの皆を賛美いたします。三位一体の誠の神様が今日も豊かにご臨在を表し、あなたはご自由に働いておられることをありがとうございます。 予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。オンラインして共に礼拝されている方々を感謝いたします。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。イエス様、あなたはすでに牧会しておられる40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに豊かに語ってくださり、慰めと励ましを与え、主にある希望を与え、私の信仰を御言葉を持って養い育んでくださって、この時約束された100倍の祝福を受けていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者聞く者が減り下ります。それをどうぞ語りください。神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に終えられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、私は火曜日の日に、トシア牧師とアヤさんが結婚して初めてですね、久留米に行ってまいりました。で、彼らが使わされて初めて久留米に行ってまいりましたけども、とっても教会が明るくなっていましたね。で、あと若返っていたんですね。教会の方のお嬢さん2人が久留米に行って、まあ、今またオンラインされたんですけどね、久留米に新しい牧師が行ったんで、今久留米に行かれ始めていて、それとあと教会の方のやはり息子さんがですね、時々来てたんですけれども、なんかしっかり来るようになってですね、でその方が30代、2人の方が20代ですね。だからトシア牧師とアヤさんも30になったばかりか前半だと思いますから、平均年齢はすごく若くなってですね、とっても明るく若々しくなっておりまして、本当に良かったと思います。みんながすごく元気になってて、ね、良かったなと思っています。で、大和ゴスペルクラブが行った時にすごく喜ばれて、でなんか福岡にもあるので、その方は福岡に来てほしいって電話がかかってきて、ただゴスペルクラブは遠すぎるから紹介してほしいということですね。まあ、トシア君がやっていたこともあって、あやさんもちょっといたので、久留米に行ったら久留米が行かせていただきますということになったら、教会がなんかそれですごく燃えてですね、みんなそれで練習したり一緒に乗ったりするようになって、で今回も特別賛美で全員で、6人なんですけどね、その2人のお嬢さんまだ入ってなかったからこれから入るでしょうけど、6人でね歌って、なんかやっておりました。でなんかすごくみんな喜んでやっててですね、よかったなというふうに思います。これから教会がどんどん成長していくだろうと思って楽しみにしております。長崎教会もですね、今第2礼拝第1礼拝で賛美リーダーされている方々みんな素晴らしい歌なんですけどね、ちょっと祈っていることがあって、この素晴らしい歌とともに今賛美リーダーをしている方々の半分の年の方と3分の1の年の方が与えられるようにとやっておりまして、皆さんですね、若い賛美リーダーが与えられるように、今いる方も素晴らしいですよ。でも、ちょっと若いサンビリーダーは今いないのでね、若いサンビリーダーも与えられるようになっていただければと思います。それと水曜日の日に、私の父の木原忠春 の地上での別れ会をいたしました。お別れ会という方がなんかみんな嫌みたいですね、名前を変えると言われたんで、地上での別れ会ということで、ね、やったんですけれども、非常に祝福された時をもちまして、本当に出席してくださった皆さんありがとうございました。本当に感謝いたします。インターネットからなんかで出るかもしれませんから、もしよかったらご覧ください。やっぱりクリスチャンの醍醐味というのはですね、結婚式もとっても祝福されるんで、とってもいいと思いますけれども、やはりその葬儀、告別式ですね、告別式の時にクリスチャンであることの素晴らしさっていうか、それも明確に出ますね。で、今回は葬儀ではなかったんですけども、別れ会ということで、本当にイエス様を信じてるか信じてないかっていうのはもう決定的だなってことをね、今回はもう思いました。でとっても良かったんですけど、そこでも言ったんですけども、父が年を取って、90歳手に召されましたけども、本当に60以降ぐらいはすごくいい、おじいちゃんになったと思いましてですね、人格的にもとっても良かった、柔和で良かったですし、あと信仰的にも非常に尊敬できる信仰者になってたと思うんですけども、私が小さい頃若かった頃ですね、父がですね、とにかく怖かったんですねよく言えば権威があったんですけども、悪く言えばもう怖かった。本当に信仰的にも 必ずしも尊敬できると言い切れないところもあったし、人格的にも短期でかなり激しかったんですね。ところが本当に父は変わったんですね。それはもう年を取ったから変わったというレベルではない変わり方をしました。それはやっぱり御言葉だと思います。まあ御言葉を全部新約聖書、旧約聖書66巻、939巻、新約27巻全部書き写して自分で聖書を作ってやりまして、その前に私にいつも送ってきてたんですけども、その次はこの自分で聖書を書いて、でそれで自分でその一つ一つを本っていうか、まあして、そしてそれを読んでましたけれども、やっぱり聖書の言葉というのは人を全く新しくいい意味で作り変えていくんですね。それをなんか父を見ていて非常にはっきり強く思いましたね。まあ、今日の説教と関係してくるんですけども、だからぜひ皆さんね、聖書に触れてほしいと思います、ね、神の言葉というのは私たちを作り変えてくれる、私たちに希望を与えてくれる、命を与えてくれる鍵ですね、これね。で、まあ、もう一つは普通ね、寂しくないといえば嘘になりますということになるんですけど、寂しくないといえば嘘になりますということを言ったら嘘になりますまあ、90歳だったということもあると思うんです。だけどもなんか本当に死んだというふうに言ったら嘘をついたことになるというか、まあ、今天国で生きてますけど、地上では確かにもう会えないし、地上の体は火葬場で焼いたので、まあ、灰になりましたが、間違いなく父は生きてるなっていうことをね、こうなんかね、こう頑張らなくても、妻の場合はね、海のお父さんが手に召された時に、阪神大震災の年でしたけれども、くす玉が割れてなんか天の喜びがやってきて、もう嬉しくてたまらなかった、そばにいて分かりました、本当に喜んだんですね。あれはちょっと普通じゃなかった。一人娘でね、小学校4年の時に学校から帰ってきて父がいなかったら父を探して、死んでしまったらどうしようと思って父の死を思ったら暗闇に引き取られ込むような気持ちがして、いつも怖くて仕方がなかったんですね、うちの妻は。ところがクリスチャンになって、でお父さんも最後にはっきりさも信じて、メイクに信じて、でそんで父が召された時にこう私は心配したんですね、大丈夫かなと思ってね。そしたら癒しを信じていたんで、召された時に心配してたんですけども、このくす玉が割れたような喜びがあってきたってね、そういう風にはなってないんですけど、場合はもう天の喜び、私の場合はなんかね、静かな平安があるんです。もう本当に静かな平安ですね。ああ父とまた会えるなってね、父はやってるねとかね、まあ、直接言うのやないから、神様ちょっとよろしく言っておいてくださいと、祈ってるように言っておいてくださいってね、なんかこうすごく静かな部屋があって、こうクリスチャンっていうのは本当に素晴らしいなっていうことをね、まあ、思いました。で母が最後に挨拶の時にですね、自分も天国に帰りたいとか言ったんですけども、普通そういう時に言うと悲壮感があるんですけど、全然悲壮感がなくて明るくてですね、みんながそこで爆笑したというね、普通そうありえないですよね。まさにクリスチャンなんていうか、こう本当にそれは失礼にならないっていうか、むしろ喜びになるっていう、クリスチャンというのはすごいなというふうに思います。だからもちろんね、永遠の命を受けるだけじゃなくて、この地上でも神様の人生を生きることは素晴らしいっていう、それはすごく素晴らしいんですけども、やっぱり永遠の命を持ってるか持ってないかは決定的ですね。ぜひ皆さんの周りに残念ながらまだエス様を知らない人はたくさん、もうちょっと大きくしてくれる、もうちょっと大きくしてくれる、日本ではもうたくさんいますから、まして愛する人がまだ信じてない方はね、救われるのは神様の仕事だけど、伝えるのは私たちの仕事なんで、このいわゆるクリスマスがやってきます。私たちの今日はお祝いはしませんが、コンサートしたり福音を語ったりしますの でクリスマスには結構教会の人が来ますから、この機会にね、いろんな方を招いてほしいと思います。そして本当にイエス様のことを伝えてほしいし、知ってほしいなと思いますね。死というのはね、昔と違って今は突然やってくる確率が高くなっております。しかも大量死の時代ですので、天災や人災、いつ戦争が起こってもおかしくない時代に入ってきてますし、あと天災もちょっと今までと違うレベルで人が死ぬような天災が起こってきています。だから若いから大丈夫っていう時代ではなくなってきているので、ぜひね、福音をね、伝えていってほしいなと思います。さて、それで今日の方に入っていきますけども、今日は昨日ゴスペル会山田と後藤ゴスペル会を後藤に言ってくださったのその話はちょっと、メッセージの方でします。ロマ書の10章の17節、こちらに出ますけれども、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉になるんです。まあ、キリストについての御言葉というのはキリストの御言葉とも訳せる言葉ですけれども、まあ、書いてありますけれども、先ほども言いましたが、念頭の御言葉はこちらにあるヤコブ書の2章17節、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですと。つまり、信仰を用いて 覚えてますかね、祈る、感謝する、悔い改める、聞き従う、主の言葉に聞き従う、そして告白する、これらを実際にやる、用いていくと。その信仰を用いていくときに、生きた神様の技と恵みが現れて、こっちに書いてあるように、その100倍受けないものはありませんと。長崎教会の人は今年100倍受けますよっていうね、恵みをね、いただいてるわけですけども、ただその時に信仰を用いるって言った時に、じゃあ信仰を用いるっていう時に、まずその信仰はどこから来るかってことなんですよね。それがまず聞くことから始まるって今日のところなんですね。信仰は聞くことから始まる。じゃあ何に聞くのかってことなんですね。日本人はね、信じるというとですね、イワシの頭も信心からだっけ、合ってますよね。サンマの頭じゃないですよね。イワシの頭も新人からでしたよね。ね、あんまり使わないから私はこの言葉は。イワシの頭も新人からですかね。何でも信じたら一緒だっていうね、そういうような言い方をされる方がいるんですけども、そうじゃないんですね。私たちは何を信じるかって言ったら、聞くことから、つまり、キリストについての言葉、キリストの言葉、つまり、神の言葉を聞くことから信仰が始まるんですね。信仰ってあやふやじゃないんです。神の言葉を信じる。神を信じるということは、具体的には神の言葉を信じる。キリストを信じるということは、キリストは神の言葉ですからね。そう書いてあるからね。言葉を信じるということなんですね。で、その、まず神の言葉、まあ、御言葉だと思いますけど、御言葉をまず聞くときに信仰が生まれてくるんですね。ここですね。だから、御言葉を聞くことによって信仰が生まれてくる。で、その生まれてきた信仰を用いていきなさいということなんですね。だから、聞かなければ信仰の生みようがないんですよね。だからまずこの聞くってことがとっても大事なんですね。で、皆さん、御言葉に触れてらっしゃるでしょうか。もちろん分かりますけど、御言葉を読んでらっしゃるでしょうかね。1ヶ月に1章なんて言わないでくださいね。せめて毎日1章、いや、長崎と東京だけで2章、夜1章で毎日3章まで読むようにしていただきたいね。でも読んでる方は10章、毎日10章読めるようにしてほしいと思います、ね。読んでみますとそんなかかりません、時間は。でも、毎日ね、こう朝本当に神様の前に静まって、祈って聖書を読むことは、一日の生活を全く変えていきます。これ続けられると分かりますけどもね。さっき言いましたけど、父が本当に聖書を読むようになって、若い時私はね、あんまり父が聖書を熱心に読んでるの知らなかったんですけど、あるところから本当に聖書を読むようになった。まあ、祈るようになりましたけども、そこから本当に変わったんですね。これはもう息子が言うから間違いありませんけど、本当に変わりました。あれは人の力とか年を取ったというレベルではなかったですね。神の言葉の力ですね。で、昨日ね、後藤ゴスペルクラブが後藤に行ったんですけども、実はですね、後藤ゴスペルクラブにはどっしりした人が一人いるんですけども、その方はね、つい先日に退院してきたばかりでですね、とても後藤には行けない、本人は行きたがるんですけども、行かせたらいないことになると、命がけになってしまうから行くわけにいかないってことでね。ね、それから後藤ゴスペルクラブにはですね、こうね、いつもはこう一生懸命、コンサート場所を見つけてくれてですね、もうマイクを消してもらったのに右手を上げて歌う人がいるんですね。こう燃えてる人なんですね。後藤に燃えてる方なんですね。でとっても嬉しく思ってますけども、その方は昨日はですね、体調を崩しましてですね、お祈りください、今、100日咳だったかな、なんかそうですね、100日咳になられて、今ちょっと休んでおられて、今日オンラインされてますので、昨日来れなかったんですね。でしかもですね、昇格する方がですね、一人は久留米に行ってしまいましたし、一人は昨日アルバイトだったんで、もう一人は、検証員になっちゃったんですね。これで弾けないってことですね。昇格者がいなかった。で、昇格者がいないから山本さんのギターでもいいかって言ったけど、山本さんのギターはクラシックですからですね、ちょっとどうかってことになったんですね。で、最初はコンサート今回やめて路上ライブにしようってことだったんですけど、最後にやっぱりコンサートすることになって、一番最初に行った場所ですことになったんですね。だから、まあ、やりましょうってことだったんですけども、ちょっと山本牧師は不安があったんですね。で、私もちょっと今回はちょっとハードだったんで、ちょっと昨日お休みいただいてすいません、ね、ちょっとゆっくり交わらせてもらいましたけども、そしたらですね、最終的には3人になったんですね。3人、これでコンサートするかどうかってことで、で朝電話があったんですけども、私はまあ無理しなくていいと、まあ、今回は路上ライブで、まあ、行くのもね、もしきつかったら中止してもいいぐらいに思ってたら、朝ですね、昨日の聖書の箇所は東京アンティオキのヨハネの20章だったんですね。で、そこを山本牧師がお祈りして読まれたとき、山本牧師は前の晩ね、もう今回はコンサートはやめにした方がいいってね、で、コンサートすることになってたんですけどね、ちょっとね、やらない方がいいってね、非常に不安を持ってらっしゃったんですね。で、私もそれを知ってたから、もう今回は無理しないでいいって言ってた。ところが朝ね、 聖書を通して語られたんですね。ヨハネの20章にね、書いてありますよね。あなた方に平安があるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そういう箇所があるんですけど、その箇所が語られたんですよね、ふっきり。で、前の晩のことを知ってましたからね、私はね。電話したとき、山本さんに、コンサートしなくていいよ、もうなんなら行くのも今回はちょっと中止にしてもいいよって言ったらね、東電、あ、そうですかって言うと思ったらですね、いや、御言葉が示されたんですけど、とか言ってね、昨日の不安とは全くって変わってですね、コンサートやるって感じなんですね。あ、もういや、示されたんならどうどうとか言ってですね、で3人でコンサートに行かれたんですね。3人ですよね、見た感じどっしりする方も、歌でこうパワフルな方も、ね、で私もいませんで、総学者もいない、たった3人だったんで、ところがね、神の言葉があったでしょ。すごい平安で行かれたんですけど、すごく祝福されたらしくて、帰るときはまた来てくださいってね、おそらく社交儀礼じゃないと思います、本当に言われたんですね。で、妻が面白いこと言っておりまして、いや、もうコンサート行ったらね、とにかくやった方がいいって、向こうは待ってるからやった方がいいってね、まあ、経験いっぱいあるからですよね、言われてなんですけども、で、なんか中に一人はですね、もう今回行って思ったんですね、早く CD を作らねばならない、ね、おそらくコンサートした後、自分の作った CD をね、残しておきたいんですよね。だからね、で、何かって言ったら言葉なんですよ。朝言葉が来たから踏み出して、でもし昨日言葉がなかったら行ってない、しかもコンサートはしてない、場合によっては行くこと自体はしなかったかもしれない、でも言葉が来て、言葉が与えられたので実際に踏み込んだら本当に祝福されたんですね。で、言葉が来るとき信仰が来るんです。不安や恐れがあっても言葉が来るとき平安が来るんです。言葉が来るとき喜びが来るんです。言葉が来るとき大丈夫って思うんです。この人の納得や説得がなくて、不思議にこれが神の言葉の力なんです。で、その言葉に応答すると神様は裏切ることがないから、本当に言葉の通りに働かれるんですね。このね、言葉を受けるかどうかってすごく大きいんです。で、信仰という時にまず神の言葉から始まる。だから神の言葉を受けるってことはとっても大事なんですね。私が長崎に来て間もない頃、長崎の1988年、もう28年ぐらい前ですけども、その翌年の88年の12月に熊本に行きました。で、それは熊本に来た方は一人、自分のお友達の美容師の方が悩んでるから、ちょっと、ね、会って話してほしいということで、まあ、その方とその美容師と私と3人で、まあ、ちょっとお話ししようかと思って行った。そしたらそこのお嬢さんも帰ってて、そのお嬢さんがなんか知り合いをいっぱい連れてきてて、1、2、3、4人連れてきてたかな。そして全部で5人、6人、7、8人ぐらいいたのかな。いきなりそうやってね、びっくりしたんですよね。3人で、ね、お茶でも飲みながら話すと思ったら8人になって習慣みたいになっちゃって、で慌ててトイレ入って必死に祈ってですね、いや本当によく覚えてます。で、それでやったらすごい聖霊の音が入ったんですね。あれも神様の方が導いた集会だったから全員救われました。で、そこから熊本でですね、技が始まったんです。これは聖霊の技です。で、私は再びそういう事柄が始まってくると思います。で、それはね、救われたんですけども、毎月1回始めたんですけども、毎回人を呼んでくるの、みんなが。別に頼んでもいないのに。それでほとんど救われてくる。で、それであんまりそうだから、2、3ヶ月行ったら今度は昼もやってくる、昼と夜やるようになって。それで月1回じゃ少ないからって月2回になって、で毎週になったんです。で、最終的にはね、70人ぐらい、6、70人ぐらい。もともとクリスチャンほとんどいません。この1人か2人、あとはみんなノンクリスチャンから救われた人たちは、すごく若い教会ですよね、なったんですね。で、その時に、まだ30人ぐらいだった時かな、そのメンバーの一人がですね、北九州に行った熊谷さんなんですけども、その頃西浦さんって言ったんですけども、結婚する前だったから、中高時代にバレーボールを一緒にしたお友達がいて、そのお友達がね、女性ですよね、お友達が結婚してるんだけど、まあ、ちょっといろいろ大変な、ね、大変なこと、ちょっとしんどそうだということで伝道に行ったわけですね。で、一生懸命伝道したんですけども、その人自身は心を傾いたんだけど、ご主人がね、反発してですね、もう来るなって言ったんですね。もう来るなってね。ね、それでもしつこく行く。ね、それで怒り出してですね、もともとなんかミッションスクールにいたみたいで、ババババババババって言ってね、論破されて、話になって論破されちゃったんですね。で、それで最後に西浦さんが言ったんですね、じゃあもう来ないから最後にお願いがあるってね、牧師に会ってほしいってね。牧師やっても一緒だって、いやでもお願いだから牧師やってほしいって言ってね、それで私が主家って会うことになったんです。 ね、で当時私はまだ、29か30ぐらいだったと思いますね。まだ若かったんですね。で、私は今でもせっかちですけど、今はもう年を取って随分変わりましたけど、若い頃は超せっかちだったんですね。それでね、集会終わった後に、彼がね、なんとね、約束の時間に2時間遅れてきたんですね。で、もともとの私だったらね、顔は普通の顔しながらコロナ禍でね、この野郎って思ってしまう可能性があったと思うんですね、あの頃は若かったから。ね、ところがね、先に御言葉が与えたんですよ。はっきり聖書に出たらね、遅くなってもそれは待って、それは必ず来るっていうのは、アバクにあるけど、その新約版は、ヘブル書にあるんですけど、はっきりね、遅れるって言われたんです。でも必ず来るって言われたんです。この二つの言葉が与えたんです。だから、遅れてくるなと思ってたんですね。2時間遅れてきたんですよね。でも2時間遅れてきた時に私はなんか不思議なぐらい、うわ、御言葉通りだと思ったから逆にね、なんか今日技起こるとってすごい期待感があって、イライラするどころかワクワクしたんです。言葉がなかったら私は恥ずかしいけどあの頃まだ若くて、顔は普通の顔しながら心でイライラして、受け答えが出るじゃないですか人間って。ね。でも本当にワクワクしてたから、言われたの、いきなりね、神様がいるなら見せてくれよ、今出してくれよって言われたの、最初にね。こんな優しくないですよ、半分喧嘩腰ですよ、ね、だから、いや、神様は霊的な存在だから見えないんですよって。でも見えなくても存在するものは物質でもあるし、ね、物質だったら空気とかそういうの見えないけど存在してるし、なくてはならないものだし、憎しみとか、ね、いや、愛するとか憎しみとか悲しみとか目に見えないけどものすごくなエネルギーですよねって、ほら、もうないけど、負けらに存在しましたでしょって話をしたん。そしたらですね、似合ったらってね、ほら見てみろ、やっぱり見せれないじゃないかと言ってですね、それから1時間ぐらいね、次々に質問で、しかもその質問明らかにね、バカにしててですね、罵倒しててですね、もう喧嘩越したんですね、次々に。でもね、私ワクワクしてたんですよ、その言葉があったから、言葉があったから。だからね、一つ一つね、あ、皆さん質問されて答えないときは聞いてください。どう答えたらいいかをね、教えますから、ここね、一つ一つね、全部一つ一つ答えていったんです、その質問にね。ね、一つ一つ答えていった。で、1時間ぐらいずっと答えた。だから、1時間経ったとき、ただ答えただけですよ。ね、向こう勝手に、もう本当に勝手にね、なんかね、急にね、自分の話出したの。聞いてもいないのに。とても消えるわけじゃなかったから、聞いてもいない。いきなりね、実は、自分はね、高校ミッションスクールだったんだって、あ、そうですかってね。で、本当はね、競輪の選手になりたかったんだ。そのためにもね、相当頑張ったんだ。怪我をしてね、それでね、もう諦めて高校も中退してしまったんだ。あ、そうですか。それでね、ヤクザのちょっとところに入ってね、ちょっとの間ヤクザの弟子入りもしたことがあったんだ。へえ、そうなんですか。でもそれからね、とか言って、おい、聞いてもらえない、次から次話す。あ、そうですか。あ、そうなんですか。あ、そうだったんですか。あーってこう、それでね、ずっと話し出して、自分の人生語り出して、ずっと聞いてないのに、次から次へ。そのうち自分でボロボロね、ちょっと涙ぐみ始めて、で、私も一緒に、あ、そうですかってね、それはそういう人生だからね、こう涙ぐんで、でも、で、それで、いや、でも、イエス様知ってましたよって、で、最後に2時間ぐらい経ったとき、話し出して1時間経ったときに、イエス様信じませんかって、ね、もう福音を語って、ね、本当にイエス様信じませんかって言ったらね、はいとか言って、奥さんと二人でボロボロ泣きながら悔い改めて、信じちゃったんですよ。いや、あれも鮮明でしたね。森牧師なんですけどね、見事でした。ヨハネ森牧師のお兄さんの方ね、見事でしたよね。でもあれはね、まあ、一つはね、新浦さんってね、まあ、今の熊谷さんがものすごく祈ってたんです。だからそれ起こったんですけども、私は言葉をもらってた。遅れるけど必ず来る。しかもそれだけ明確に言葉が来るってことは、今日何か起こるって期待感がすごくあった。あれ言葉なかったら、恥ずかしいけど私は若くてやっぱり気が短かったから、2時間も遅れてきてってね、顔には出ないし口には出さないけど、心のどっかに絶対あったかと思うから、ね、なんかこう答えるときにね、もう喧嘩越しちゃったからね、もう喧嘩売る感じだったからね、どっかでこうね、切れなくてもなんかこう言い方がね、つっけんどになったり愛さなかったりした可能性は十分あると思う。でも言葉があったからね、どんなに言われてもね、全然腹立たなくてね、ワクワクしてるんですよ。これはもう本当に言葉の力です。それで何もしてないのに勝手に主に振られて勝っていったんですよね。だからね、言葉があるかないかってね、全く変わるんです。言葉を受けてるかどうかっていうのはね、本当に変わるんですね。でそれを覚えててほしいですね。で、まあ、例えば私たち夫婦も結婚するときに、あそこに書いてありますけど、ヨハネの15章の16節、 まあね、多くの人はこの御言葉を言いますけど、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び任命したのですね。長崎来る時もこの言葉だったんですけどもね、この後にこう書いてあるね、あなた方が私の名によって、求めるものは、父に求めるものは何でも父があなた方の方になりますって言葉だったんです。で、新婚時代1年間この言葉にかけて毎朝祈ったんです。そしたらね、もう具体的に話しません、時間がなくなるから。怖いほどリアルに神の手を見たんです。これはね、怖いほどリアルでした。ちょっともうちょっと本にしたら一冊にできるぐらいリアルだったんですね。で、それがあったのが大きかったので、それで結婚生活のいろんなことがあったけど、今まで来たのはこの言葉の力ですよね。この言葉があるから守られたんですよね。で、今最近特に思ってるんですね、あのこの言葉にもっぺんね、しっかり立って祈ろうと思って祈り始めたら、いろんなことこれ始めてるんですよね。確かに答えられる。でね、神様の方は裏切れないから、私たちが与えられた言葉に立ったら神の技が起こるんです。で、皆さんね、神の言葉に立つかどうかってすごく大きいですね。ルツ前田さんもそうでした。カンボジアに行かれまして、今ね本当に元気になってね、子供たちも、ね、前も言いましたけども、一番私が将棋の一番最初に97年に来た男の子2ヶ月で、ね、ビスナーですけどもね、彼はあの本当に元気になってね、もうね、孤児と思えないぐらいもう体力抜群でね、プノンペンで砲丸投げで3本の指に入るぐらいになった高校生でね、で体力抜群、運動神経抜群なんです。しかしね、勉強好きじゃない、もうこれはもう自他ともに認めていた。ところがオンライン礼拝になったので、インターネットするようになって、前田さんがよくわからないから、まあ、彼が年が上だからいろいろやるようになった。そしたらコンピューターに興味をしだして、なんとプノンペン大学の IT に入って、もう入って勉強してます。で、難しいって言うのは難しいって言うのは、もともとが明るい性格だから、まあなんとかならって感じで明るいみたいですね。で、これは皆さんね、他にね、頭に1個もいるんですけど、ビスナープノンペン大学に入ったのはね、奇跡以外のなんでもないですよね。ありえないことが起こってますよね。プノンペン大学って日本でいう東大ですから ね、カンボジアで一番いい大学だから考えられないですよね。で、本当に良かったなと思ってるんですけど、で、いいこといっぱい今起こり始めてるんですけど、カンボジアに行ったのが97年で、で、行く前に、もっと前に御言葉、神様に語られたけど忘れて、ベンジャミンさんが来て思い出して、で、どうしようか迷った時にベトナムカンボジアチームに行って、前田さんは断食しながら祈ったら言葉が与えられた。子供たちを私のところに来させなさいって言葉を中心に3つぐらい与えたかな。そして分かりました、来ますって言ってキリングフィールドってところで言ったら、大雨が降って、雨がパッと上がると同時に帰り道にダブルの字が目の前に出てね、確かだと思って行ったので、希望に燃えていったの、言葉も与えられて。そしたら2ヶ月目に内戦が起こったの。で、皆さん、戦車は見たことがあると思うんですね。生でね、テレビじゃなくて、写真じゃなくて、生で見たことある人いると思うけど、その戦車が火を吹いて、デモンストレーションじゃなくて、現場に本当に戦争で火を吹いてるところ見たことないと思うんですね。前田さんは目の前を戦車が走って、一番近くのガソリンスタンドが戦車から撃たれた弾をやってブワーって炎上するのを目の前で見てですね、本当に怖かった。で、当時のプノンペンの人たちってのは慣れてたから、内戦にね、一瞬にして街に人がいなくなったんです。で、困ってたら隣の歯医者さんがクリスチャンで残ってくれてたから、そこのお家に行ってずっといたそうです。で、日曜日に教会に行ったら100人以上いる教会が牧師夫婦と彼女ともう一人で4人しかいなかったこれでね、電話かかってきて、どうしましょうか、もうね、帰ってきていいよって。で、日本政府から電話があって、飛行機を用意しましたから、ね、乗ってくださいと言ってくださった。2回目あって、2回目日本政府から電話があってきて、大使館からね、もっぺん飛行機を用意しましたから、これに乗らなかったらもう責任は持てませんから乗ってくださいと言われた。で、その時彼女は祈ったんですよね。そしたら神様から最初に与えたことはもう一度心に響いてきて言われたんですよね。この内戦でまた孤児が増えましたよって。その孤児が来た時、あなたが帰ったら誰が迎えますかって。で、彼女は思った、そうだ、そのために来たんだと思って残ったんですよね。で、彼を残したのは何かって言葉なんです。言葉、最初に行く前に与えた神の言葉が彼女をそこに残した。そしてどうなったかというと、ね、その後子供が来たんですよ。本当に最初は少なかったけど来て増えていった。で、それからね、20年ぐらいですかね、もうすぐ19、8年かな、97年だから19年か、来年20年かな、なんですけど、いろんなことがあった。 HIV の可能性があると言われてね、あの時の電話一番暗かったけど、HIV かもしれない。違ったんですけどね。それとか、あと、子供たちが全員反抗期になって5年間ぐらいね、もうすごい苦しいところ通ったんですよね。ところが、前田さんに聞いたら面白いこと言うんですね。どんなに苦しいことがあったとしても、いつもあの内戦の時、あそこで止まった時のことを思い出すと超えてこれた。あの時のことが一番大きかったって。で、あの時なぜ超えたかって言葉なんですよ。神の言葉が、私を支えてくれて、そしてそれがあの時を超えて、それが今に至るまでずっと支えてくれたと言葉なんですよね。だからね、あの言葉を受けてるか受けてないかは決定。信仰っていうのは言葉から始まるんです。イワシの頭を信じるんじゃないんです。神の言葉を信じることから信仰が始まるんですね。神の言葉なんですね。だからこの言葉に触れる、この言葉に聞くってことはとっても大事なんです。で、皆さん忙しいと本当に思いますね、それとてもいいことかもしれません。でも、朝起きた時にまず御言葉に触れてほしいんですね。仕事に行く前にまず御言葉に5分、まあ、一生目に5分あれば大丈夫だと思うんですよね、まあ、ゆっくり丁寧に読めば10分15分かかりますけども、一生目に5分あれば読めると思います。早く読めば2章ぐらい読めると思うんですね。東京と長崎の箇所、まあ、時々長い時がありますけど、夜寝る前に5分くだされば今日の箇所を読めると思う。だ1日3章もし本当に読み続ければそれだけで変わります。で、ちょっと余裕のある方は祈ってから読み、できれば1日10章ぐらい読むともう人生全く変わります。私は父を見ていて思ったのは、聖書はこんなに人を作り変えるんだなっていうことをね。それは父は彼自身も変わったし、彼が変わることによって、父が変わることによって本当に多くの私の家族が変わったんですよね。恵みを受けたんですよね。で、言葉なんですよ。言葉で、この言葉に聞くかどうかっていうのは大きいんです、ね、まず言葉に聞く、それが信仰が始まることなんですね。言葉を受けないと信仰を用いても持ちようがない。まず言葉を受けるってことが大事なんですね。で、もう一つある、言葉を受けるときもう一つあるのは何かというと、予言です。予言の場合は、まあ、聖書の言葉って吟味しないといけませんけど、予言の場合はまずそれが本当に神のものかどうか、自分に語られたかどうかを吟味しないといけません。だからとっても吟味を大事にしてください。だけど吟味した上で確かに語られている場合はこれ神の言葉です。でね、私が一番最初の街道の時だからまだ最初の方なんですけども、本当に苦しかったことがあって、正直今度秋元牧師が来たらもう東京に戻してくださいと、もう病院をしたいっていうぐらいきつい時があって、そう思ってたんですね。で、そしたらね、予言がいきなり来たんです。集会でね、今でも覚えてますけどね、十字架を追いなさいって予言だったんですよ。普通の人は十字架を言いなさいって言われて嫌でしょ、あんまり。嬉しいって人いますからね。だから私はね、十字架って聞くと体がブルブルって震えるんです。でリバイバルって聞くと体がシャキッとするんですね。でこの2つの言葉は私にとっては特別な言葉なんですけど、でその時十字架を言いなさいって言われたんです。でその言葉を聞いた瞬間ね、普通十字架を言いなさいって言うと追わなきゃダメだよっていうふうに聞くんです。でも十字架を言いなさいって、そういう予言だったんですよ、命令系の。その瞬間ね、十字架が終えますよって、あなたが十字架を終えますよっていう、そういう響きだったのがって、あ、十字架が終えるんだって、大丈夫だって、こういっぺんに元気になったんですよ。 あれは今でも覚えてますけど、秋元牧師がご自分のこと言われますね。ものすごい苦しい試練の時に予言があって、この後受ける試練に比べれば 今の試練は小さいと言われた。普通ね、もう本当に落ち込んでる時に今の試練はこの後受ける、この後受ける試練に比べればまだ小さいと言われたらね、落ち込むのは普通だと思うんだけど、秋元牧師は性格上ね、そう言われるとね、突然シャキッとした。これは秋元牧師を知ってる人の予言なんですね、言葉なんです。私も他の言葉じゃなくて十字架を言いなさいって言われると元気になっちゃった。私を知ってる人の言葉なんですよ。で、本当に神から来る言葉っていうのはその人にドンピシャなんですね。で、指示や予告もあります。で、本当に神がおっしゃったらそうなります。あともう一つは、人間的にはマイナスを前もって教えてくれますね。で、マイナスを前もって教えられるとね、祝福なんです。例えば主の十字架の教会っていうのは、昔、ですね、ある、クリスチャン新聞の、ね、編集長がいました。名前は出しません。うんと前の人です。で、その人はね、中国選挙のことをね、教会に話しに来てくれて、そしてすごく私の教会によいいかった、悪くなかった、よかった言ったんですね。成長したぐっと教会はね、そろそろ死の十字架も危ないですね、気をつけないといけないですねって言われて、悪気があって言ったんじゃなくて、その人はクリスチャン新聞でいろんな教会に変わってたから、 日本の教会の特徴は伸びてくると必ず分裂が起こるんですね。もうどの教会もそれを通ってきてるんですね。だから私の十字架もね、当時国分寺クリスチャンセンターかな、そろそろねそこ通らなきゃいけないからですねっていうかね、だから批判とかじゃなくてすごく好意的に愛を持って言ってくださった。でそうだなと思ってた。で確かに私の教会は何回もそういうところ通ったんですね。で面白いのはね、普通そういうところ通ると教会ダメになるんですけど、主の十字架はですね打たれ強いというか、打たれるたびごとに強くなってきたんですね。でよく言われますけど、昔の怪獣はね、怪獣ね、ウルトラ Q とかウルトラマンの時代はね、こう怪獣がわーってできてね、バンバーンと打たれるとですね、やられる、なんだっけ、こうやって言うとね、スペシウム光線だったっけ、あよく覚えてないや、とにかくこう、ね、打たれるとね、それでやられる。最近の怪獣、最近というかちょっと前の怪獣は打たれるとやられないで、相手が打ってきたその力を自分のエネルギーにしてもっと強くなる。それは最近の怪獣だそうですね。死の時代は最先端型の教会なんですね。攻撃されればされるほど強くなっていく。なぜか分かりますか？予言があるからです。前もって教えられてるからです。どう攻撃が来るか、どういうところを通過するか、前もって言われてるから、その時に超えていけるんです。準備してるから。例えば批判中傷があった時に、インターネットホームページを使えた。特に2チャンネルね、あれよくないね、2チャンネルはね、使われた。もうとことんやられたんですね。普通もう触りたくもないけど、予言ではそこを通してきますと。それはインターネットにポイントがあるからですね。インターネットを徹底しなさい、言い返してみたいなんですよ。インターネットを用いて宣教しなさいと言われたから、普通ならもうそれインターネット見たくもないじゃないですか。特にパウロ牧師は得意じゃないんだから。ところが予言があったから来たなと思って、逆にそれを用いていって、今インターネットは主の十字架はキリスト教会だけじゃなくて一般でも負けないぐらいすごいですよね。もし広告料を取って広告載せたらね、相当のお金になるんですよ。一回いくつか話が来たから、でも断りましたけどね、主に祈ってみ、これじゃないからね。それぐらいのアクセス数とあれがあるんですね。ところがこれ予言があったんですね。つまりマイナスがどんどんプラスに変わっていくんですね。で神の言葉があるとね、これが起こるんです。で神の言葉を聞くかどうかってのはね、人生を変えていくんですね。でクリスチャンであっても神の言葉に行かなければいいですか、同じように心配し、同じように不安になり、同じように問題がやってきます。そして同じように混乱に入ります。どうしたか、神の言葉を聞いてないから信仰は生まれない。問題が起こった時に恐れが来たり不安になったりした人、全然普通です。信仰は弱いんじゃありません。普通のことです。でもそこで私たちが神の言葉に聞けば、神の言葉が来る時、恐れから平安に変わるし、不安から平安に変わるし、恐れからこう信仰を用いて大胆に歩める代わりに変わるんですね。神の言葉が私たちのうちに信仰を与え、神の言葉が私たちのうちに平安が喜びやこう歩んでいく力をくださるんですね。神の言葉なんですよね、鍵は。で、以前お話したと思いますけど、最後に大牧田の伊藤牧師ね、今回人教政会の実行委員長になってくださったんですけども、彼が奥さんの晴美さんというんですけどね、そのお姉さん、もう天に帰りましたけどね、この方が、ずいぶん前にがんになりました。ちょっと難しいがんなんですけどね、がんになって2ヶ月だった、あと余命2ヶ月で宣告されたんですね。そしてその時伊藤さんがやってきて、お姉さんががんだから癒しとともに、それ以上に福音を伝えに行きたいと言ってきたんですね。どうしたかというと、お姉さんと奥さんは犬猿の仲で、彼も犬猿の中っていうか、伊藤牧師はね、結構誰とでもね話をするんですけど、その伊藤牧師でさえちょっと会うのをはばかれるというかね、もう本当にもうちょっと普通で、なぜかというとお姉さんは実は昔創価学会に入って、そしてひどい目に遭って辞めた。それ以来宗教大嫌いだった。だから一番下の子がハンディ持ってるんですよ、ヒカルミさんってハンディ持ってるのに、キリスト教に入って、それでなんかすごくね心配して、でクリスチャンの人と結婚したからもうちょっとすごかったん。それでもうなんかもう本当にちょっと刑の中だったんで、で参ったと思いますけど、葬儀をね、お母さんの葬儀を私がしたんです、告別ね、式を。で行った時にお兄さんが喪主だったんですけども、お兄さんノンクリスチャンだから伝道して、ね、でそれではっきり救われた。でお姉さんもう一人いて、もう一人のお姉さんはクリスチャンだった。そのお姉さん、一番上のお姉さんがね、がんになった人なんだけど、そのお姉さんね、紹介してもらえなかったんです。告別式ですよ。 それでそのお姉さん私に挨拶も来なかった。私式ですよ、普通ないですよね。はるみさんは紹介してくれないし、お姉さんの方も挨拶に来ないだからその方がお姉さんだということを私知らなかった本当に知ったらすぐ挨拶に行くんです、こっちから。でも知らなかったんですよ。それぐらい敬の中なんですよ。お母さんの死に際してさえお互いこうそっぽ向いてるっていう、それぐらい敬の中だったんですね。ところがね、そのお姉さんがんになって、まあ、彼らは牧師だし、このままだったら大変なことだからね、どうしても福音を伝えに行きたいと。でもね、ちょっとね、こんな状況なんですって言って、じゃあ祈りましょうってね。で、祈ったので、彼はとにかくもうね、問題払いされてもいいから、一回だけでもとにかく行くとってね、そのために祈ってください、力をくださいって感じだったので、祈ったら神様から言ってきたことは、全然違うことだった。3回行きなさい。ね、あと2ヶ月だよ、3回行きなさい。1回目は福音を語ってはいけません。和解のために行きなさい。2回目は、まだ語ってはいけません。癒しのために祈りなさい。祈らせてくれます。3回目に救われますという予言だったんですよ。でもちろん吟味しないといけませんよ。でも彼はね、吟味以前にね、3回行くのって1回でも怖いのにと思ってね。でとにかく奥さんと一生懸命、とにかくまず1回目行こうって言ってね、とにかく和解できるようにって一生懸命祈っていきました。そして行ったんです、あれね。で3回だったそうですけど、病室が1回か3回行って、病室の前に出た時に、ね、開けた時にね、門前払いされるかね、どう言われるかなと思ってね、ちょっとね、怖かったそうですけど、開けたらね、お姉さんがね、泣きながらだったかな、なんかとにかく、はるみちゃん来てくれたのって言ったんですって、まあ、死を覚悟したんでしょうね。はるみちゃん来てくれたの、ありがとうって言って、これでね、入っていったんですよ。それでね、もう本当に和解ができたそうです。で、まあ、伊藤さんは教育化して、ちょっとお姉さんと二人きりにさせてあげようと思って、じゃあちょっと一回出て、でしばらくしてからまた戻ってきたら、伊藤さんにも謝ってくれてね、伊藤ごめんね、伊藤君と言って、はね、本当に和解できたんですって。それでもうお姉さんは、がんでちょっと痩せてたのに、一回まで最後降りてきて、いいっていうのにも降りてきて、玄関まで来て、いいっていうのに玄関まで来てくれて、手振って最後に、また来てねって言ったんですよね。でまた来てねって言われたから、よし2回目行こうって言って、また祈っていって、勇気持って言ったんです。僕もね、牧師知ってますからね、お祈りしていいって。で彼がお祈りしていいって言えば、絶対キリストになるって言うこと分かってるから、お祈りしていいって言ったら、お姉さんが伊藤君祈ってって言ったら、彼が手を置いて、晴美さんも手を置いて、一生懸命祈って、もちろん九州牧師がバックで真剣に祈ってました言ったんですね。そしたらね、2ヶ月だったで、彼ではね、お医者さんがね、手術をしようって言ったんです。手術はちょっと大きな手術になる、手術をしても半年しか生き延びれない、でも手術をすれば半年生き延びる、しないともう2ヶ月、その頃だったらあと1ヶ月ぐらいでも間違いなく亡くなるって言われたんですね。で彼女はね、いいって言ったんです。人の世話なんて生きなきゃいけないでしょ。彼女は人に世話するのがすごく好きな長女タイプだった。だから世話されるのがなんか申し訳ない、自分は何もできなくて世話ばっかりするのが嫌だから、もう手術受けなくていい、もう別にいいって言ったんです。ところがね、祈った時にね、変わったんですよ。手術受けてみよう、たとえ半年でも伸びるならそれ受けてみるって言ってね、変わったんだ。で受けた。それがね、24時間ぐらいから手術だったのがね、すいません正確な数字忘れました、48時間か72時間か忘れたけど、とにかくね、2日ぐらいかかったの、もの丸大手術になった。ところがね、手術は大成功で、普通なら痛むのに後も痛まなくて、これで半年生きるって言われたのに1年生きた、3年生きたんです。3年生きた時にお医者さんが連絡してきて、あなたの病気、そのがんになって1年生きた人は症例が世界にいくつかあると、でも1年以上生きて3年も生きた人は世界に1人もいないと。であなたの場合はちょっと1人もいないから、今度アメリカで発表したいから、写真と実名でさせてくれって、いいでしょうかってお願い来たんで、彼女はいいよって言ったんで、アメリカの医学の専門の雑誌に実名写真で載ってます。だからもう証明されてますよね。で実はその後3年半の時にね、彼女は一年発起してですね、ヘルパーの資格を取って、それから他の人を助けながら生きて7年目に天に帰りました。で3回目行った時にね、その後3回目行くんですけど、本当に救われたんですよ。まさに言葉通りだったんですよね。伊藤子さんに言ってましたね、本当でね、お姉さんと本当に仲良くなったんです。でね、それは島原にお姉さんいたんですけども、彼女は島原から生好きじゃなかったんですよ。でもね、それが帰るでしょ。だからね、必ずね、お姉さんがね、ものすごく美味しい弁当を作ってくれるか買ってくれるんですって。そして帰りに必ずお小遣いをさってくれる。島原に行くのが楽しみになった。
本当に和解しちゃったんですよね。もう本当に仲良くなっちゃったんですね。で救われたんですよね。で元気になったんですよね。言葉です。予言は吟味しないといけません。繰り返しますけども、しかし御言葉がまず基本、何よりも土台、その上で予言を通して語ることがあります。神の言葉を受けると信仰が与えられるんです。神の言葉があると信仰が生み出されてくるし、信仰を用いることができる。で神の言葉を受けるかどうかって大きいんですよ。だから聖書に触れる、聖書を読んでる、聖書に触れてるクリスチャン、聖書を通して神と交わってる時、私たちは信仰が生きるんです。で最近なんか信仰がずれてるなとか、信仰弱いなと思ってる人、聖書に触れられてるでしょうか。聖書に触れなければ信仰が弱くなります。誰でも。それは信仰が弱いんじゃありません。聖書に触れてないからです。ご飯食べなかったらお腹減るし痩せてくるでしょ。まあ、痩せるのはいいことだけど、私の場合はだけど、その、ね、こう力が出ないでしょ誰だって。それと同じ、神の言葉に触れるときに信仰が与えられてくる。その神の言葉を通して神様は私たちの信仰を立て上げ、まだ信仰を用いることができるわけですね。だからまず今日はその基本の言いましたけど、この神の言葉に触れるっていうね、ものすごい基本的なことです。でもこれはね、あなたの代わりに私はできないんです。あなたが読むかどうかなんです。あなたが触れるかどうかなんです。あなたが聞くかどうかなんです。あなたの代わりに私は聞けないし、あなたの代わりに私は読めないのです。で、御言葉の説教を何回聞いても、あなたが読まない限り、あなたのうちに信仰を育まれてこない。まあ、説教行くことはね、御言葉に行くことはいいですけども、ぜひね、御言葉に触れて、御言葉に聞いてください。神様、あなたのうちにね、神の言葉を通して信仰くださいます。で、その信仰は、あなたの人生を祝福し、他の人々にまでその祝福を奪いしていくんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様。今日は本当に基本的なことですけれども、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるという、聖書に触れる、聖書を読む、聖書に聞く、そして予言を通して語る神の言葉を聞くっていう非常に基本的なことを学びました。どうぞ私たちが毎日いろんなことで時間がなかなかなかったりします。でもどうぞ朝起きた時、まず初めに聖書を開いて御言葉に行くことが身につきますように、夜眠る前に聖書を開いて御言葉に触れることが身につきますように、困難や問題にぶつかるたびごとにあなたの前に出て聖書を開いて神様から言葉を受けることが身につきますように、そして神の言葉によって恐れが消え、不安が平安に変わり、そして本当に信仰を持って踏み出していく勇気が与えられるように、神が用意されている勝利と栄光を見ていくことができるように導いていってくださいますことをお願いいたします。あなたはエコヒーキなを語ってくださる神です。私たちを愛してくださっていて、言葉を持って励ましてくださる神です。その神の言葉に触れ、神の言葉に聞くことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いを主におっしゃってください。自分のことでも、家族や友人のことでも、経済のことでも、健康のことでも、仕事のことでも、学業のことでも、どんなことでも構いません。素直に大胆に主に祈りましょう。主はそれに答えてくださいます。天の父様、今イエス・キリストの名によって父の神のもとに参りました。一人一人が心からあなたに祈り願ったことに応えてくださり、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、必要のすべてを満たし、神の導きを与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。次の一歩を踏み出すように促されている方がいます。恐れないで踏み出しなさい。その一歩はあなたの人生を大きく祝福し変えていきます。信じること、洗礼を受けること、聖霊のバプテスマを受けること、献身すること、また主の導かれているところに 踏み出していくこと、恐れずに踏み出しなさい。私はあなたを豊かに祝福すると主は恐れます。天のお父様、一人一人に触れ、あなたを豊かに与えてください。膝を癒してください。腰を癒してください。痛みを取ってください。イエス様って膝と腰の痛みを去るよ。耳鳴りを取ってください。イエス様って耳を去るよ。鼻に触れてください。バラバラバラ、耳、鼻、喉、ここの痛み、耳、鼻、喉に触れてください。イエス様って命ずる。完全に去るよ。耳をイエス様って命ずる。治れ。バラバラバラ、イエス様触れてください。イエス様触れてください。ありがとうございます。喉にあるがん、イエス様って喉から全身から消えてなくなれ。ありがとうございます。感謝いたします。必要がありますけれども、完全に満たしてください。完全に満たしてください。お願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいというふうに思います。週報をご覧になっていただきたいと思います。週報ですね。あと週報1枚持ってきてくれますかね。ここら辺にあったんだけどなくなっちゃった。ありがとうございます。すいません、どうも。すいません、ありがとう。第二礼拝後1番目、ミニストリーを行います。お祈りの必要な方はおいでください。今日から、日曜日の夜の礼拝は、今日から日曜日の1時半、13時半より世界の終わりをテキストとして、黙食の学びを始めたいと思っています。すごく嬉しいことがあってですね、ヨハネ君が行っている教会で、ある教会から最近道具屋の方がいらっしゃって、その方がヨハネ君を見て、あれ、木原牧師の息子さんですかって言ったらそうなんですね。でそれが長崎教会のホームページをずっと見てる人で、それで黙食の学びを見てて、あれ、前のやつね、そこにヨハネが出てきたんで、あれと思って言ったそうです。だから、結構黙食とかホームページいっぱいしてて、ほふられた子羊がすごくいいって、つい最近だってたでしょ、ちょっと前、ずっとほふられた子羊よ。で、あれ、あの賛美がすごくいいって言ったそうで、なんかいろんなところで見られてるんですね。だから聞かれてたり、嬉しいなと思いました。で、まあ、だからというわけじゃないんですけども、もう一度黙食の学びを今日から開始します。で、世界の終わりをテキストとしてやります。慌てないで丁寧にゆっくりやっていこうと思っていますので、1回につき長くて25分、だいたい20分ぐらい、1時半から2時から礼拝がありますから、50分ぐらいまで20分、まあ、ちょっと伸びて55分、50分には絶対終わります。それ以上は月の礼拝がありますので、まあ、20分から25分間ですけれども、毎週毎週こう、ゆっくり学んでいきたいと思います。聖書と世界の終わりを持ってきてください、ね、あとそれから12時半からまでは入門クラス、それから洗礼準備クラス、成長クラスがあります。食事をしながらでもいいので遠慮なく食事を持って弁当を持ってきてください。で、12時40分まではクワイアのお祈りと練習を行います。このクワイアに関しても、ちょっと新しく、やりたいと思っているので、重荷のある方は教えてください。で、12時40分からは天使公園で路上賛美を行います。今日雨ですけれども、導かれる方はぜひお願いしたいと思います。2つ目、預言者学校は12時40分より入門クラス、どなたでも参加できます。と初級。あと日曜の夜と月曜日の昼に中級を行っています。で、今日からですね、夜のカリスマ礼拝の時間を3番ですね、18時40分、夜の6時40分から20時半、8時半頃に変更して行います。 よろしくお願いします。で、45分からこのオーケストラが始まりますのでよろしくお願いいたします。4番目、今週以来木原誠牧師は11月28日月曜日、明日昼八代の夜人吉、25日火曜日朝宮崎、夜鹿児島、30日水曜日昼大牟田、夜北九州で、金曜日の夜に12月に入って金曜日の夜に諫早で奉仕をします。ぜひ覚えてお祈りください。ちょっと今週もハードになってますの で今日の御言葉をホームページに連載中です。ぜひご覧くださり、ご紹介ください。映像でメッセージを載せている時と文章を書いている時があります。よろしくお願いします。